3、八正蓮からの定期。4項目あります。項目1、グループホームと加算問題について、並木福祉会質問内容別紙参照。市の回答、より重度の方々の対応をしている事業所に対して上乗せできる。ただ、利用者外泊などは今までと違い、外泊日数分の減算や区分3以下の人に対しても単価が落ちてしまったことは理解している。現在、第三者評価について特別な加算は考えていないが、都に要望は出していきたいと考えている。参加者意見。先週、市から概要はもらったが、都から加算の試案が出されているが厳しい状態。今後、実態を各事業所と市で一緒に出していければと思う。項目2、難病、高齢、障害者の防災対策について、八正蓮事務局。ここ数年、気象・地殻の急激な変動に伴う災害被害の大規模化が懸念されている。八王子市もいつ深刻な被害に見舞われるかもしれない中での障害者や高齢者、難病患者に対しての防災対策はどうなっているのか、とりわけ二次避難所等の対応はどのように考えられているのか。参加者意見。重度心身障害児などは広域避難所に移動していくことも厳しい。また電源を取れなければ吸引器なども使えない。広域避難所では話にならない。直に二次避難所に行けないものか。医療的なケアが必要な方々がそのスペースや衛生面ケアを行う上での環境整備など、市としてどれくらいの対応力があるのかなど提示はできないのか。市の回答。二次避難所については一次避難所においてどれだけの二次避難所の対応が必要な人がいるのか把握をし、その状況において二次避難所の開設に動く。また、二次避難所において、そこでの建物など、二次避難所を開設できる環境なのかなども確認。その上で、受け入れ体制を整えて、必要な方への連絡となる。そのため、最初からそこが避難所になり得るのかということも、その時にならないとわからない。二次避難所は、病院や入所施設が受けていることが多く、そこには患者さんや入居者の方々もいることもあり、その状況により左右されてしまうことは理解できるが、重度心身障害児、障害者の方々や難病患者さんや透析患者さんなど、医療的なケアが必要な方々への環境整備ができる準備がどれだけできているのかということについてお知らせしてもらいたいことを要望する。項目3、市営事務団体登録利用について、ホットスペース八王子。前回出された時の回答として、手帳などを忘れる可能性などがあり、不安だという方は、利用前に手帳の写しなど提出をしてもらいたいが出された。ホットとしては、自身が障害であることを公表したくない人にも出させるのか等の意見があったが、市としてどのように対応していくのか説明をお願いしたい。参加者意見。3つあります。1つ目。ホットスペース八王子では、 市内公共施設の団体での利用方法について調べた。結果、施設によって利用手続きがバラバラで、障害者団体登録証一つでは利用できない施設もある状況。八王子市以外の公共施設でも利用できた経験もあり、市内でも障害者団体登録証だけで利用できる施設は存在する。合理的配慮の観点からも、障害者団体登録証が利便的に使えることは必要と考える。二つ目、バス乗車の際も手帳提示が必須になっている。IC カードなど一枚で済めば利便が良い。IC 化も進むことを考えると複雑な仕組みではなく簡易的に利用できることは必要と考える。三つ目、医師の診断などで施設利用をしている人たちで受給者証が発行されているということは、何らかの障害を認められたために施設利用ができているのだから、受給者証のみでの利用ができないというのはおかしいと以前から思っていた。現状は障害者手帳がないと利用できないことも多い。市の回答。団体登録証で利用可能なのは、個々で使用するのではなく、団体、複数名で利用することが前提の設備利用となる。個々の所管の判断になるので、利用方法の統一は現実的に難しいと考える。藤森体育館の事務については、事前に受給者証と手帳、身体、知的、精神の提示をして登録をすれば、毎回提示しなくても利用することは可能と聞いている。個人利用の際の割引について、意見の中にあった障害者手帳がなくても受給者証で利用できたらということについては、条例等を再度確認をし、検討課題として持ち帰る。項目4、他の質問、移動支援について。現状だと移動支援に関して小中学生は認められていない。しかし、今後子どもたちの成長で考えると、早くから家族以外の人たちと触れ合うことにより、成人した時の成長に差が出てくる。そのために、移動支援の対象年齢の引き下げについて、再度検討をしてもらいたいという要望が出される。懇談会報告、終わり。